神様が私たちに求めていらっしゃるのは何よりも信仰ですね。聖書は信仰がなくては神に喜ばれることはできないと言っています。義人は信仰によって生きるのです。しかし神の民はいつもどの時代でも神様への信仰を保ってきたのではありません。教会の指導者でさえ信仰よりも財産やこの世の権力を求めるそういう人々がありました。信仰にはもちろん知識も努力も行いも含まれています。しかし知識や努力行いが信仰に変わるものになってしまった時代もありました。人々は傲慢になり神様の前に罪を悔い改め、そして神様の救いを求めるよりは人間の能力によって問題を解決しよう、自分の善良さによって救われよう、そうしてきたのです。宗教改革が起こった16世紀は極めて宗教的な時代でした。それでも信仰が誤解されていました。儀式や戒律を守りさえすればそれがイコール信仰になる、そう思われていたのです。宗教改革はそうした時代に対してただ信仰によってというスローガンを掲げて信仰の復興を目指した運動でありました。結果的にはそこからプロテスタント教会が誕生しましたが、じゃあそれで宗教改革が終わったのか、もう宗教改革はいらないのかというとそうではないと思います。プロテスタント教会とは改革されてしまった教会ではなく、絶えず改革され続けている教会であります。ですから第二、第三の宗教改革があっていいと思うのです。改革されていく教会、それは常に神様への信仰を新しくしていく教会です。今朝の聖書の箇所には数多くのことが教えられていますが、この礼拝では神様が私たちに求めていらっしゃる信仰とは一体どんなものか、そのことについて3つのことだけにハイライトを当てて学んでみたいと思います。その第一は、神の言葉を聞きそれに応答する信仰だということです。宗教改革者たちは聖書をそれぞれの国の言葉に翻訳しました。それだけではなく聖書から語り、人々に聖書を教えてまいりました。かつて聖書は民衆には理解できないものとされまして、聖書の言葉は教会でなるほど朗読はされていましたが、人々はその解き明かしを聞くことがなかったのです。事細かい教会の規則、伝統、それが聖書の代わりになっていました。宗教改革を起こしましたマルチン・ルターでさえ、彼は司祭であったにもかかわらず聖書をきちんと学んだことがなかったのです。ルターは深い霊的な求めを持っていました。彼は修道士として修練に励みましたけれども、修練の中にそれを満たしてくれるものがなかったのです。しかし彼は修道院長の勧めに従って聖書を学ぶようになり、聖書の学者になりました。その時に彼は神の言葉の中に自分を満たしてくれるものを見出したのです。宗教改革者たちは信仰とは何か、そう考えた時に信仰とは何よりも神の言葉に聞くことであるということを再発見し、その原則に忠実に従ったのです。今朝の箇所、マルコの5章その27節に、12年間病気で苦しんでいた女性がイエスのことを耳にしたと書かれています。イエスのことを耳にした、彼女は聞くことによって信仰を得ました。まあ、この時はイエス様が地上においでになった時ですから、人々は直接イエス様の声を聞きイエス様に出会いました。 しかしイエス様が天に帰られた今、私たちは聖書によってイエス様の声を聞きます。聖書によって、神の言葉によってイエス様に出会うのです。聖書に、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです、そうありますように、信仰は神の言葉から来ます。もし私たちが救われたい、信仰を成長させたい、そう願うなら、もっと神の言葉に耳を傾ければよいのです。教会がしなければならないことはもうたくさんあるでしょう。しかし第一にしなければならないことは、神の言葉を語ることです。教会で神の言葉が語られ、神の言葉が聞かれるということです。教会でしか神の言葉は語られていません。神の言葉を聞くことはできません。私がそう言いますと、いや、世の中には確かに書店に行けば聖書が並んでいるじゃありませんか、聖書に関する書物も数多くあるじゃありませんか、そうおっしゃるでしょう。欧米の文学、絵画、音楽などの多くが聖書から題材を取っています。ですから多くの人は聖書のことを知っています。天地創造やノアの洪水、モーセと十戒、またキリストの生涯とその五十難、これはハリウッドのヒットムービーになっています。人々は聖書についての何らかの知識を持っていますし、聖書を文学として歴史として教える講座もコミュニティカレッジに行けばあるわけです。しかしそこで語られていることは、聖書について語っているだけであります。人々は聖書について知っているだけで、聖書を、神の言葉を知っているのではないのです。どんなに詳しく聖書について知っていたとしても、それは人を救いません。聖書が権威ある神の言葉として語られ、そしてそれが聞かれる。そのことがなければ、人を救う信仰は生まれてこないのです。それができるのは教会だけではないでしょうか。使徒の働きに、エチオピアの役人がエチオピアに帰る馬車の中で聖書イザヤ書を読んでいたということが書かれていますね。彼はちょうどイザヤ書の53章あたりを読んでいたのです。その時にピリポが聖霊に導かれて馬車のそばに近づきました。ピリポが、あなたは読んでいることがわかりますか、そう声をかけますと、このエチオピアの役人は、導く人がなければどうしてわかりましょう、そう答えました。そこでピリポを自分の馬車に招き入れて、ピリポに教えを請いました。使徒の働きの8章35節に、ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えたとあります。そしてエチオピアの役人はイエス・キリストを信じ、バプテスマを受け、国に帰っていったのです。そうですね、ピリポはイエスのことを述べ伝えた。聖書から何を語ったのでしょう。イエス・キリストを語ったのです。だから彼は救われたのです。聖書からイエス・キリストのことが語られた時、この役人は信仰に導かれ救われました。聖書が毎日の生活にこんなに役に立ちますよ、この聖書を読んでると何か不思議な平安が心の中に湧き起こってくるんですよ、あるいはキリスト教は本当に世界中に多くの信者さんを持っていて素晴らしいものですよ、教会はとっても温かくていいところですよ、そういうことをいくら繰り返し話したとしても、もし御言葉からイエス・キリストのことが語られなければ、人々は救われることはないのです。人々は救いを求めてキリストのもとに来ることはないのです。私たちクリスチャンは愛の行いを聖書から教えられています。そのことに励んでいます。どんなにイエス・キリストのことを一生懸命話したとしても、もし愛の技の裏付けがなかったら、人々は私たちの語る言葉に耳を傾けてくれないでしょうね。 それはとっても大切なことです。しかし、いくら愛の行いに励んだとしても、もしキリストを語ることがなかったら、人々はどうでしょうか。あなたが示している愛が神から来たものであり、キリストの愛であるということをどうやって知るのでしょうか。愛の行為は人々に感動を与えます。感化を与えます。しかし、それと同時にキリストを語ることがなければ、人々はキリストの愛に到達することはないのです。救いを求めて苦しんでいる人々に、どんなに慰めてあげて、どんなに良くしてあげても、救い主を伝えなかったら、実はその人に対して最も愛のないことをしていることにならないでしょうか。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉による。そうありますように、私たちクリスチャンはまず神の言葉にもっともっと耳を傾けようではありませんか。皆さんが興味のある話であったら、もっと話して、もっと聞きたいと言って何時間でも過ごすでしょう。それと同じように、イエス・キリストのことに耳を傾け、もっと聞きたい、その思いを与えられましょう。そのようにして私たちが神の言葉を心に蓄えるならば、キリストのことを聞けば聞くほど、私たちはイエス・キリストを語ることに力をいただくのです。そして私たちがイエス・キリストを語ることによって、人々はイエス・キリストを信じる信仰に導かれていくのです。神の言葉に聞く信仰、神の言葉を語る信仰、これが神様が私たちに求めていらっしゃる信仰です。第二に、神様が私たちに求めておられる信仰、それは神様の恵み、憐れみを信じて求める信仰ですね。宗教改革以前、人々は神様の恵みや愛を見失っていました。イエス・キリストは罪人を裁く審判者として恐れられてはいても、罪人の救い主として愛され慕われてはいなかったのです。ルターが聖書を学んで発見したのは、実に恵みの神様、救い主イエス・キリストだったのです。マルコの五章の、長年病気に苦しんでいたこの女性は、病気を治したいために多くの医者にかかりました。そのために財産を使い果たしてしまいました。彼女は肉体の痛みだけではなく、経済的な苦しみも背負わされました。それだけではありません。当時、出血のある病気は汚れたものとみなされていました。ですから、神殿や町の街道で他の人たちと一緒に神様に近づくことができなかった。神様を礼拝することができなかったのです。このような病気を持った人は、神様から罰されたものとしてみなされました。一人前のユダヤ人ではない。そのようにして扱われたのです。血は命ですから、出血性の病気は霊的な死を表していました。彼女の置かれていた状況は本当に絶望そのものでした。しかし彼女は自分の置かれた状況を、これは運命だと言って諦めはしませんでした。彼女は宗教的、社会的には神様から遠ざけられていました。聖なるものに触れることを許されてはいませんでした。しかし彼女はその信仰によって最も聖なるお方のところに近づき、そのお方に触れたのです。彼女はイエス様の中に恵みの神様を見出しました。神様の恵みを信じ、必ず癒されると信じてイエス様に近づいたのです。ある人が言いました。信仰の反対は不信仰ではない。それは絶望である。そうですね。私が苦しんでいるのは神様に見放されたからだと考えたら、もう全くの絶望しかありません。しかし、神様はこの苦しむ私を見ていてくださる。私の救い主、助け主であると信じるなら、 そこに希望が湧いてきます。苦しみ、私たちはいろんな苦しみを人生で持ちますが、その苦しみは絶望を与えることもあれば信仰を与えることもあります。苦しみから絶望を選ぶのか信仰を選ぶのか、それはその人次第でしょうが、神様は常に私たちに信仰を選びなさい、そう言ってくださるのです。苦しみから救われたいために神様に近づくのは苦しい時の神頼みと言いまして、あまりいいことではないと考えている人が多くありますが、決してそうではありません。神様はこう言ってらっしゃいます。苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう。神ご自身はが苦しい時は神頼みをしなさい、そう言っていらっしゃるんですから、私たちもそうしたいのです。このように苦しみのない人は誰もいません。たとえその人が自分は全てに恵まれていて苦しみなどない、そう言ったとしても、どうでしょう、世界中の苦しみの中にある人々を見聞きしたら、きっと自分の心に苦しみを覚えるでしょうね。もし人の苦しみを自分の痛みとして感じないとしたら、その人はその自分の冷たい心に苦しむべきです。たとえあなたの苦しみが自分の冷淡な心を苦しむ、そういう苦しみであったとしても、そこから神に救いを求めましょう。そうするなら神はあなたの心をキリストの心で満たしてくださいます。神様の恵みを、恵みの神様を信じて求めましょう。求める者に主は応えてくださるのです。第三に神様が求めておられる信仰とは、イエス様に向かい合う信仰。神様と人格と人格の関係の中に生きる信仰です。これは名前だけのキリスト教徒とは違いますね。キリストのものになる。キリストを我が物にする。まさにキリスト者と呼ばれるクリスチャンになるということです。もちろん宗教改革以前にも、本当に神様との一致を持った人格の交わりの信仰は当然ありました。しかしそれは一部の霊的に優れた人たち、聖人、聖徒として崇められる人たちだけのものでした。民衆はなおも形式的なものだけで事足りずとしておりました。神様との深い魂の交わりを求めていなかったのです。宗教改革は全てのクリスチャンが聖と清いものであり、また神の前に清くならなければいけない、神の深い交わりの中に導き入れられるのだ、そのようにして生きなければならないということを教えたのです。マルコの5章のこの病気の女性はイエス様の着物に触りましたとき、即座に痛みが取れました。病気が治ったことをもう自分の体で感じました。そればかりでなく、イエス様もまた自分の内から力が外に出ていったことを体で感じられたのです。そこでイエス様は、誰が私の着物に触ったのかと周りを見渡しました。イエス様は全知全能のお方ですから、その女性が自分の着物に触ったのだということを当然知っておられましたね。しかしイエス様は彼女の方から名乗り出ることを待ってらっしゃったのです。なぜイエス様はそうなさったのでしょう。イエス様の着物にでも触ればというのが迷信的な信仰になりかねないから、彼女の信仰を正すためだったのでしょうか。そうではありません。イエス様は彼女の信仰を後で褒めてらっしゃいます。あるいは彼女がちゃんとイエス様の前に出て顔を見て、正式に私の病気を治してくださいとお願いしないで、後ろからイエス様の力を盗み取るようなことをしたのをイエス様が立腹した、腹を立てたからでしょうか。イエス様はそんな厳しいお方ではありません。イエス様は常に弱い者、また悔い改める者のに哀れみ深いお方です。彼女にとって 痛みをこらえてイエス様に追いつくのが精一杯でありました。イエス様の前に立ちはだかって、街道管理人、ヤイロの娘の癒しのために急いでいるイエス様の足を止めることは、そんな権利は私にはない。彼女はそう思ったことでしょう。それだったら、イエス様がヤイロの娘を癒すのを見届けてから、自分の癒しを願えば良いではないか。そういう人がいるかもしれませんが、イエス様が再び彼女のところに戻ってくるという保証はありません。ヤイロの家に行けば必ずイエス様に会えるということもないのです。この時彼女にできた精一杯のことは、せめてもイエス様の着物に触れるということだったのです。イエス様は彼女の精一杯の信仰を褒めてくださいました。イエス様はいつも私たちの小さな信仰も褒めてくださり、それをあなたの信仰があなたを救ったのだ、そう言ってくださるのです。しかし同時にイエス様は彼女の信仰がもっと確かなもの、もっと豊かなもの、神様の祝福に満ちたものになるために、イエス様の後ろからそっと近づいた彼女がイエス様のお顔の前に来るように導かれました。12年間も病気を患っていた彼女にとって、病気の癒し、それはもう何よりも素晴らしい神様からのギフトですね。癒されたことを感じた瞬間、もう踊り上がって自分の家に帰ろうとしたかもしれません。しかし彼女がもしそのまま家に帰ったなら、彼女は癒しは得ましたが、癒し主を持たないままになったかもしれないのです。癒しは素晴らしい賜物です。癒しを求めることだけに心がいってしまい、癒し主に向かわないということがたびたびあります。イエス様はこの女性に、癒しを信じる信仰だけではなく、癒し主と交わる信仰を与えようとされました。彼女は群衆に紛れ、群衆の中の一人として背後からイエスに近づきましたが、今はイエス様のお顔の前に出ています。もはや群衆を意識していません。ただイエス様にだけ目を向け、第一でイエス様の前にすべてを明らかにし、真実を打ち明けています。私たちも、このように多くの人々と一緒に礼拝に出ています。しかし、その時に自分が他の人に紛れて神様の前に出てしまうということがありはしないでしょうか。他の人と共に、神様を礼拝するのは本当に素晴らしい恵みです。それがどんなに私たちの信仰の助けになるか、皆さんはよくご存知だと思います。しかしながら、主から私個人に与えられている信仰のチャレンジを、大勢の人々の中に紛れ込むことによって避けてしまったりしていないでしょうか。そういうことがよくあると思うのです。たとえ他の人々と共に礼拝をしていたとしても、主と私という関係の中で、一人一人は主の前に出なければなりません。主イエス様と顔と顔とを合わせ、そして主の前に求め、祈り、主からのチャレンジを受けなければならないのです。あなたは主からのチャレンジ、信仰のチャレンジに応えてきたでしょうか。神を私たちが神様とのもっと深い人格と人格との関係の中に入ることを常に求めていらっしゃり、その都度御言葉を通して私たちの信仰にチャレンジを与えてくださるのです。このマルコの福音書のもう少しあと9章のところに、ある父親がイエス様のところに来て、息子から悪霊を追い出してください、そう頼んだことが書かれています。父親は言いました。もしお出来になるものなら、私たちを憐れんでお助けください。その時イエス様は父親を叱りました。できるものならというのか、 信じる者にはどんなことでもできるのです。イエス様がそうおっしゃったのはこの父親を退けるためだったのでしょうか。いいえ、そうではありません。この父親の願いを聞いてあげたいからこそこの父親に信仰のチャレンジを与えたのです。イエス様の言葉を聞いた父親は即座に悔い改めてこう答えました。信じます。不信仰な私をお助けください。不信仰な私をお助けください。私はこれは素晴らしい信仰だと思います。自分の信仰を誇ってずうずうしく主の前に出るのでも、またもう私は不信仰だから救われる資格がないと言って主の前から去っていくのでもない。不信仰なものでも救ってくださる神様の恵みをしっかり握りしめ、神様の憐れみをひたすら求める。なんと素晴らしい信仰ではないでしょうか。信じます。不信仰な私をお助けください。彼はイエス様のチャレンジに応えたのです。イエス様がこの女性のために歩みを止めている間、ヤイロは娘が息を引き取ったという知らせを聞きます。ヤイロは落胆したでしょう。もうイエス様に来ていただいてもしょうがないとそう思ったでしょうね。しかしヤイロにイエス様は言われました。恐れないで、ただ信じていなさい。恐れないで、ただ信じていなさい。これもヤイロに対するイエス様の信仰のチャレンジです。イエス様はこの女性の癒しをヤイロの目の前で見せて、ヤイロの信仰にチャレンジされたのです。イエス様が立ち止まったことは意味のないことではありませんでした。ヤイロの信仰を励ますためだったのです。イエス様は小さな信仰しかない私たちに、またすぐに信仰を失いかけてしまう私たちに、絶えず絶えずチャレンジをしてくださっています。イエス様はこの女性に、あなたの信仰があなたを治したと言われましたが、本当はイエス様が彼女を治したのです。なのにイエス様は彼女の信仰をそんなにも褒め、その信仰を喜んでくださいました。そして彼女に、娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず、健やかでいなさい。こう言ってくださいました。イエス様は安心して帰りなさい。Go in peace と言われました。彼女に肉体の癒しだけでなく、魂の癒し、神から来る平安、神との平和を与えてくださったのです。私たちは神様との正しい関係に導かれ、完全に神様に受け入れられることによって、平安を持つことができます。これが神との平和であり、神から来る平安です。彼女は病気の癒しでだけではなく、神との人格と人格のこの関係に入ることができたのです。それこそ彼女に必要だったものなのです。癒しの真の目的は何でしょう。私たちを癒しそのものにではなく、癒し主に導くことです。癒し主から来る深い魂の平安をいただいてこそ、私たちが受けた肉体の癒しは私たちを生かすものになるのです。今日この礼拝で私たちは神の言葉に聞く信仰、神の恵みを信じて神様のところに憐れみを願いて近づく信仰、そして主との生きた交わりの中にいる信仰ということを学びました。これらの信仰を持って主の前に出ようではありませんか。そして主から Go in peace という言葉を聞きましょう。神様との平和、神からの平安の中にこの一週間を歩ませていただきましょう。祈りましょう。私たちの信仰とも呼べないような信仰をも受け取ってくださる主よ、あなたはどんなに小さなものであっても、私たちの精一杯の信仰を受け止め、 それに応えてくださいます。そしてその小さな信仰を、あなたが喜んでくださる信仰へと御言葉によって養い育ててくださいます。あなたが私たちに与えてくださる信仰のチャレンジから身を引くことがなく、私たちの信仰が御言葉によってさらに養われるよう私たちを導いてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。